最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年3月23日月曜日になりました。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、3月23日は世界気象デーなんだそうです。世界気象機関 WMO が発足したことを記念する日ですね。最近は AI を使って天気予報の精度を上げる研究がすごく進んでいて、数週間先の天気まで予測できるようになってきているとか。私たちの生活に欠かせない天気予報もテクノロジーの進化と深く結びついているんですね。なんだか週の始まりに未来を感じる話題でいい感じです。さて、今日はそんなテクノロジーにまつわる光と影、両方の側面が見れるようなニュースをたくさん集めてきました。前半はイーロン・マスク氏の裁判の話題や国内のエネルギー問題に関するニュース、後半は Google の AI 開発ツールがとんでもない進化を遂げた話や、逆にマイクロソフトが AI 機能を少し控えめにするという興味深い動き、そして AI コーディングツールの舞台裏に迫るニュースまで盛りだくさんでお届けします。
まずはテッククランチからのニュースです。イーロン・マスク氏が2022年の旧ツイッター今の X の買収をめぐって投資家を意図的に誤解させたとカリフォルニアの民事陪審が判断したという話題です。この裁判の発端はマスク氏が買収手続きを進めていた2022年5月13日に投稿したあるツイートでした。彼はスパムや偽アカウントが本当にユーザーの 5% 未満であるという計算を裏付ける詳細を待つ間、ツイッターの買収を一時保留すると投稿したんです。このツイートが引き金となって当時ツイッターの株価は 8% も下落しました。訴えを起こしたのはこのツイートがあった日から買収が完了した10月4日目での間にツイッターの株を売却した投資家たちです。彼らの主張は、マスク氏はプラットフォームの安定性にわざと疑問を投げかけることで意図的に株価を下げようとした、そのせいで我々は損失を被ったというものでした。一方、マスク氏側はアプリ上のボットの数について正当な懸念を表明しただけだと反論していましたが、陪審は原告側の主張を認めた形です。まだ賠償金の額は決まっていませんが、原告側の弁護士によると損害額は最大で26億ドル、日本円にすると数千億円規模に達する可能性があるそうです。もちろんブルームバーグの推定によるとマスク氏の純資産は6600億ドル以上とのことなので、彼にとって致命的な打撃ではないかもしれませんが、それでも大きな金額ですよね。マスク氏がツイートで裁判になるのはこれが初めてではありません。2018年にはテスラを非公開化するための資金は確保したとツイートして証券詐欺で訴えられたことがありました。この時は最終的に勝訴したのですが、今回は敗訴となりました。 SNS での一人の発言が市場にどれだけ大きな影響を与えるか、そしてその法的責任の重さを改めて考えさせられるニュースですね。
続いては国内のニュースです。ヤフーニュースから、柏崎刈羽6号機発電送電を再開という記事です。東京電力の柏崎刈羽原子力発電所6号機が8日ぶりに発電と送電を再開しました。この6号機は福島第一原発の事故以来、東電が初めて再稼働させた原発で、4月中の営業運転開始を目指しているところでした。しかし今月12日に発電機から地面へのごくわずかな漏電、専門用語で地落の発生を示す警報が出たため、14日から発電と送電を停止して調査を行っていました。大事にならなくて本当に良かったですが、一体何が原因だったんでしょうか。調査の結果、原因は接地動体と呼ばれる金属板の破損だったことが分かりました。これは発電機からアースにつながる部品で、発電機の振動と共振、つまり揺れが重なってしまったことで金属疲労を起こし壊れてしまったそうです。
その結果、電気が流れなくなり、それを監視装置が漏電が発生したと判断して警報を鳴らしたということなんですね。今回はこの部品の交換を終えて無事に再開したとのことですが、原子力発電所という非常にデリケートな施設では、たった一つの小さな部品の不具合が大きな事態につながりかねません。それを未然に防ぐための監視システムがいかに重要か、そして日々のメンテナンスがいかに大切かを痛感させられる出来事でした。今後安全に運転が続けられることを願うばかりです。
同じくヤフーニュースから経済トピックスの見出しをいくつか見てみましょう。これは記事本文というより今の社会の関心事を切り取ったようなコーナーですね。まず目についたのが、退職後に貸与品返さず刑事責任はという見出し。これは気になりますね。リモートワークが普及して、会社からパソコンやモニター、スマートフォンなどを借りて仕事をするのが当たり前になりました。退職時にこれらを返し忘れたり、あるいは意図的に返さなかったりした場合どうなるのか、法的な問題に発展するケースも増えているのかもしれません。働き方が変われば新しいトラブルも生まれてくるということですね。他には治療費補助も企業の花粉症対策というのもありました。ちょうど今の季節、花粉症に悩まされている方も多いんじゃないでしょうか。社員の健康を守り、生産性を維持するために企業が治療費を補助したり、特別な休暇を認めたりする健康経営の一環ですね。これも新しい働き方のトレンドと言えそうです。あとはマーラータン、食文化として定着するかなんていうちょっとホッとする話題も。新しい食文化が日本でどう受け入れていくのか、面白いテーマですよね。こうして見出しを眺めているだけでも、世の中の動きや人々の悩みが透けて見えてきて興味深いです。さて、ここからは打って変わって、私たちの仕事や開発に直結するような最新の技術トピックを深掘りしていきましょう。
まずはとんでもないニュースが飛び込んできました。パブリックキーの記事で、 Google AI スタジオが大幅に強化され、プロンプト、つまり自然な言葉での指示だけで高度なフルスタックアプリケーションが生成可能になったというものです。まずフルスタックアプリケーションという言葉ですが、これはユーザーが直接触る画面部分、いわゆるフロントエンドと、データの保存や処理を行う裏側の仕組み、バックエンドの両方を含んだアプリケーションのことです。これまではそれぞれの専門知識が必要で、開発には時間も手間もかかりました。今回の Google AI スタジオの強化点は大きく2つです。1つ目は Google のバックエンドサービスである Firebase との統合です。これによりリアルタイムでデータをやり取りするデータベース機能や、ログイン認証、ファイルの保存、ウェブサイトの公開といったアプリの裏側で必要な複雑な機能をプロンプトから自動で組み込めるようになりました。2つ目は Google の強力な AI コーディングエージェント、アンチグラビティの搭載です。これによってより高度で複雑なコードを生成できるようになったそうです。実際にどんなアプリが作れるのか、 Google が公開した例が本当にすごいんです。例えば 3D 空間を動き回る一人称視点のシューティングゲーム FPS や、複数のプレイヤーが同時に遊べるマルチプレイヤーゲーム、さらには Google マップスを使ったかくれんぼゲームや、 AI がレシピを提案してくれる管理アプリまで、これらがプロンプトだけで作れてしまうというんですから驚きですよね。これはアプリ開発のあり方を根本から変えてしまうかもしれません。アイデアさえあれば誰でもすぐにプロトタイプ、つまり試作品を作って試せる時代がもうすぐそこまで来ています。もちろん生成されたコードの品質やセキュリティ、長期的なメンテナンスをどうするかといった課題はありますが、開発のスピードが劇的に上がることは間違いなさそうです。いやー、ワクワクしますね。
AI がどんどん多機能になっていく一方で、こんな動きもあります。テッククランチからの記事で、マイクロソフトが Windows におけるコパイロット AI の過剰搭載を一部見直すというニュースです。皆さんも感じているかもしれませんが、最近あらゆるアプリやサービスに AI 機能が搭載されるようになりましたよね。便利な反面、
ちょっとお腹いっぱいというか、AI 疲れを感じることもあるかもしれません。マイクロソフトも Windows 11に AI アシスタントのコパイロットを積極的に統合してきましたが、その方針を少し見直すようです。具体的には写真アプリやウィジェット、メモ帳、そして画面をキャプチャーする切り取りツールなど一部のアプリでコパイロットの入り口、つまりボタンなどを減らすとのことです。同社の幹部はブログで、 AI が本当に役立つ、最も意味のある場所に統合することにより意図的になると説明しています。つまり何でもかんでも AI ではなく、ここぞという場面で役立つ AI を目指すという方針転換ですね。この背景には消費者からの AI の肥大化、英語で言う AI ブロートに対する反発があるようです。実際にアメリカの調査機関ピューリサーチセンターの調査では、2025年6月時点でアメリカの成人の半数が AI に対して興奮よりも懸念を抱いていると回答していて、この割合は年々増加しているそうです。マイクロソフトが AI 統合を見直すのはこれが初めてではありません。以前にもユーザーの PC 操作を記憶・検索できる Windows リコールという機能のローンチをプライバシーへの懸念から1年以上延期したことがありました。ユーザーからのフィードバックを真摯に受け止めて AI との付き合い方を模索しているという印象ですね。 AI 機能もただ多ければ良いという時代は終わって、いかにユーザー体験を損なわずにスマートに役立つ形で提供できるかが重要になってきているのかもしれません。
続いては AI 開発の裏側を覗き見るような興味深いニュースです。これもテッククランチから。 AI コーディング企業のカーサー、新しいモデルはムーンショット AI のキミがベースだったと認めるという記事です。 AI を使ってコードを書いてくれるツールを開発しているカーサーという会社がコンポーザー2という新しいモデルを発表しました。ところが発表直後に X のあるユーザーから、これ中国のムーンショット AI が公開したオープンソースモデルキミがベースになってるんじゃない?という指摘が入ったんです。証拠としてコードの中にキミというモデル ID が残っている画像まで投稿されました。カーサーは昨年の秋に23億ドルの資金調達をしたユニコーン企業で、まさか他社のモデルをこっそり使っているとはと界隈は少しざわつきました。これに対してカーサーの幹部はすぐに、はい、コンポーザー2はオープンソースのモデルから開発を始めましたと認めました。ただ彼が言うには、最終的なモデルに使われた計算リソースのうち、ベースモデルに由来するのは4分の1程度で、残りの4分の3は我々独自のトレーニングによるのです。だから性能もキミとは全く異なります、と説明しています。ライセンス上は問題ないようで、ベースになったキミを開発したムーンショット AI も、キミが基盤を提供できたことを誇りに思います。これこそ我々がサポートしたいオープンモデルのエコシステムです。とむしろカーサーを祝福するコメントを出しています。ではなぜカーサーは最初からキミをベースにしたことを公表しなかったのでしょうか。記事ではゼロからモデルを作っていないことへの気まずさや、米中間の AI 開発競争が激化する中で中国製モデルを使っていることがネガティブに捉えられるのを避けたかったのではないかと推測しています。カーサーの共同創業者も、最初から言及しなかったのはミスでした、次は修正しますと反省の弁を述べています。オープンソースのモデルを土台にして新しいモデルを開発すること自体は今の AI 業界ではごく普通のことです。この一件は技術そのものだけでなく、その開発プロセスにおける透明性がいかに重要かを示した事例と言えそうですね。
さて最後は少し肩の力が抜ける話題です。テッククランチのなぜ科学者は笑いが取れないのかというちょっと面白い研究についての記事です。ある研究チームが2年間にわたって500以上の科学カンファレンスでのプレゼンテーションを調査し、科学者のユーモアがどれくらい受けるのかを分析したそうです。結果はまあ予想通りというかまず ユーモアを試みたケースの3分の2は聴衆から儀礼的なクスクス笑いを得るか、あるいは完全にシーンとしてしまったそうです。厳しい世界ですね。そして会場のほとんどを笑わせることに成功したのは全体のわずか 9% だったとか。じゃあその少ない大爆笑はどんな時に起きたのかというと、これがまた面白いんです。一番受けたのはプレゼンのスライドがうまく映らなかったり、マイクの音が出なくなったりといった技術的なトラブルが起きた時だったそうです。誰かの失敗は蜜の味じゃないですけど、ハプニングってなぜか会場の一体感を生みますよね。そもそも調査対象のプレゼンのうち約 40% はユーモアを一切交えずに真面目に話していたそうです。安全策ではありますが、記事で引用されているある医師科学者の言葉が印象的でした。カンファレンスには信じられないほど興味深い内容が詰まっているのに、集中し続けること、つまり起きていつ続けることが難しい時があるんです。確かに難しい話をずっと聞いていると眠くなっちゃいますよね。この研究によると、ユーモアは話を記憶に残りやすくさせ、聴衆の関心を高める効果があるそうです。これは科学者に限らず、私たちエンジニアが技術的なプレゼンをするときにもすごく参考になる話だなと思いました。というわけで、今週も様々なニュースをお届けしました。 AI がアプリを自動生成する未来にワクワクしたかと思えば、大手企業は AI 機能の引き算を考え始めている。開発の裏側では透明性が問われ、そして科学者のプレゼンではユーモアが課題になっている。テクノロジーの世界は本当に多面的で面白いですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。